じゃあおはようございます。
おはようございます。
じゃあ、今日も7、8月号を読んでいきたいと思います。今日はちょっとメールに書いてましたけども、先週、正樹さんが、大分大学の柴田先生を呼べないかということで、ちょっと連絡は取ってるんですけど、まだ連絡がついてません。それで、ちょっとそこは、次回に回したいと思います。26ページからですね、加藤さんの、インポートをいきたいと思います。柏木さん、よろしいでしょうか。
どうですか。
26、はい。
はい。新建岐阜支部有限会社、加藤重建産業、加藤利康さん。今回は中古住宅を購入され、DIY、セルフリノベーションに挑戦された愛知県一宮市にお住まい予定の S 様に談話を書いてもらいました。実際の体験談は皆様が興味があると思います。では、S 様の談話をどうぞ。私は住宅に対してこだわりもなく、いつかは自分の家を持ちたいなと思っていたのですが、それも新築で建てたいと漠然と思っていました。夫との結婚が決まり、住居を探している段階で住みたい地域で新築の家を建てようとすると到底手を出せる金額ではなくなると思い、中古物件を購入してリノベーションすることにしました。そんな中で加藤重建さんのことを思い出し、物を大切に使っていくという考えに感銘を受け、リノベーションをお願いすることになったのですが、どうせならという勧めもあり、自分たちで DIY に挑戦することにしました。正直、DIY って最近流行ってるやつくらいの感覚で、特に興味があったわけではありませんでした。最初はフローリングにオイルを塗ることから始まりました。スポンジでひたすらオイルを塗っていくという作業でしたが、日によってオイルの染み込む感じが違ったりして、その表情を見ながら作業するのがとても楽しかったです。平日の昼間は会社勤めをしていたため、作業は土日が中心となりました。今回は1階の和室と洋室を1つの部屋にしてほしいという要望をしていたため、解体作業などは大工さんがやってくださいました。ある程度、大工さんが作業してくださった後に、フローリングを張る作業を行ったのですが、今回使用した板が少し薄かったせいか、なかなか思うようにはまらず苦戦しました。何より膝が痛かったのですが、なんとかコツをつかんで、1日で LDK のフローリングを張ることができました。張り上がったフローリングを見たときは、木の本物の雰囲気にとても感動しましたし、何より自分たちでここまでやったんだという達成感で胸がいっぱいになりました。その後は壁にペンキを塗る作業をしました。マスキングテープというものをしっかり貼っておかないとうまく塗れないことが分かり、テープを貼る作業はなかなか難しかったのですが、丁寧に教えていただけたので、ある程度自分たちで考えながらできるようになりました。ペンキを塗る作業は黙々と行っていましたが、ストレス解消になってとても楽しかったですし、今回はクローゼットにピスタチオグリーンを塗ったのですが、それを塗るときは変化が目に見えたのでとても楽しかったです。DIY を通して最初は本当にできるか不安でいっぱいだったのですが、だんだんとできるようになっていくことが嬉しかったですし、日常の仕事のストレス解消にもつながりました。そして何より、自分たちで作ったことで購入した家に愛着が湧くようになり、大切に使っていこうという気持ちになりました。これが当初感銘を受けた、物を大切に使っていくという感覚なんだなと身に染みて思いました。きっとこれから先住んでいく中で傷をつけてしまったりしたとしても、 自分たちで直していくことができると思います。そうした意味では、この DIY の体験は私の中でとても大きな財産となりました。人の価値観はそれぞれ違いますが、もし中古物件か新築物件か迷っている友人がいたら、中古物件を購入してリフォームすることをお勧めしたいと思います。最後にここまでいろいろな経験ができたのは、加藤住建の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。物を大切にするという価値観がもっともっと広まって、日本の建築産業界が良くなっていくこと、また人々が住居によって癒される社会になることを心から祈っています。私、加藤が20歳頃に誓った物を大切にする心とは、20歳頃、ちょうど古着のヴィンテージものが流行り、古くても味があり、魅了されるものがあるんだと感銘を受けました。いずれ自分の仕事でもと、外国の方の家に対する思いやメンテを DIY でしていることを勉強し、家の価値は日本と全く違うのだと感じたことを覚えています。日本の住宅が味の出る心地よい家の時代へ戻ることを期待しています。
はい、ありがとうございます。加藤さんのところは新築もやってるけど、こういう、DIY 工房とかね、そういうものなんか作って、提供してる。材料とか、材料なんかも提供してるというところだね。では、次の28ページ、いいでしょうか。山口さんの。
UR 賃貸住宅における DIY を考える山口達也。とある、動画撮影の現場から、私は4月から市民活動の地域メディア、大阪コミュニティ通信社、UC大阪.com という会社を立ち上げました。その中で建築家、坂俊明氏及びそのお知り合いの方々と未来への系譜というタイトルで動画撮影に臨んでいます。新建の方々はよく知っておられる坂俊明氏ですが、彼が掲げている OLA 革命、オンライフエイム、あなた自身の人生の目的、革命を私は理解しておらず、その意味を本人の口から説明していただいてびっくりしました。これからの時代は個人を取り戻す時代なんだと、コモン、共同でできる空間や概念ではないのですか？コモンではなく個人なんですか？と改めて尋ねると、真顔で一人一人が企業や資本に取り込まれてしまい、自ら行うのではなく、製品でしか物が買えない時代に、もう一度製品ではないものを個々人が手に入れることが次の時代には必要なんだという話。なるほど。確かに物は豊かになったと言えますが、ほとんどのものが企業によって製品化されて流通されているため、私たち一人一人は製品ではないものに触れる機会が極端に減っているという視点の提案であり、これから個々人がこれからもう一度取り戻すことによって、資本からも製品からも独立して生き方を模索することが本来の意味での人間性を取り戻す、戦いだと申し上げたいと、この動画撮影で気づかされました。住宅は製品化され、ハウジングメーカーの偏り製品化された住宅の在り方について、その中でも多くの批判がありますが、その一方で、建具屋さんではなくアルミサッシを使い、私のすごいなんか音がなんか、ま、なんか変です。
いや、大丈夫ですか？
本当？ごめん、私の中に雑音がすごい入る。使い、ハウジングメーカーと異なる、 木材の向く板ではなく既製フローリングを使い、タイル割りではなくバスユニットを使い、ハウジングメーカーと異なるのはメーカーに縛られないだけで、ほとんどがカタログ商品のアセンブリーで作っている設計者、工務店というのが実情ではないでしょうか。せめて手が触れる部分の壁紙の漆喰に、床を木材にという戦いをしているのではないかと思います。ほとんどの建築設計も現場も、企業による製品のアセンブリーで作られていると思います。
はい、では、次の方、安藤さんお願いします。はい、
DIY をどう位置づけるのか。長い枕になりましたが、DIY、ゴール、自分で作れるものは自分自身で作ることは、資本側に渡ってしまったものを作るという行為をもう一度個人に取り戻す作業であり、製品化されていない世界でたった一つのものを作り出す作業だと考えています。多くの建築家や技術者は、それは大きなテーマにしつつ、空間を作っていると考えています。もちろん本来は、西岡常和統領みたいに、伝統技術や職人技を身につけるべきなのかもしれませんが、どこまではできないとしても、自分自身で何らかの空間化を手掛けるという意味で、多くの人々は DIY に行き着く。それがブームを下支えしているのだと思います。UR 賃貸で、できるだけ自分自身で作ったものに囲まれて生活したいというテーマが、今回の趣旨となります。DIY を取り入れるいくつかのポイント。賃貸住宅では極力穴を開けないこと。壁や天井に留めるためにはテープやボンドだけでは難しく、何らかのアンカーやネジ釘が必要となります。ところが、穴を開けると引っ越しの際にその分の補修請求を受けることになります。UR ではだいたい220円、ね、穴、税込みくらいの補修費用が必要となります。2021年時点、石膏ボードプラス壁紙というのは、そういった造作を行わない前提で利用されているように思いました。小口と塗装問題。普段使っている量販家具の多くは張り物であり、実際に DIY すると必ず出てくるのは木材の小口問題と塗装問題です。切りっぱなしで使う場合、合板やランバーコアはその小口処理が必要となり、かといって木材は値段が合わない。さらに塗装は通常4回は行わではならず、塗装のためにヤスリがけするのは結構掃除するのが大変です。3. カットと木材種問題。木材加工では板をまっすぐ切る作業がなかなか大変です。ホームセンターで木材を購入すると製材室でカットしてもらえますが、使える木材が非常に限定されてしまいます。杉、松、ヒノキ以外はなかなか扱っていないため、普段は使うことができません。実際に行った DIY。実際に自宅で行った DIY は、建具系と家具系及び造作系に分けられます。建具系、キッチンドアの断熱化による結露対策。北側キッチンにサービスバルコニーがあるのですが、ものすごく結露します。しかし、室内側での断熱をしようにも、ドアノブやサッシ枠の結露が止まらないため、外部にエアキャップを貼った上、ツインカーボン、中空ポリカーポネイト1をで囲っています。リビングサッシの二重化断熱による結露対策。リビングについても内部に断熱サッシを組み込むのはさすがに UR 賃貸ではやってもらえないのに、もらえないので、外部にツインカーボンを取り付けています。足元は高さ調節できる足を採用しています。浴室網戸。浴室に窓があるのですが、なぜか網戸を販売していなかったため、木枠で網戸を作りました。木枠はコーキングで留めており、時々外して掃除しています。家具系、サイドテーブル。廃品で出ていた天井をファニチャーを拾ってきて、サイドテーブルに作り替えました。ポールがついていたため、穴は開いたままです。メインテーブル。自宅テーブルは 2000×960×690。ホームセンターでホワイトアッシュをカットしてもらいました。 厚手のビニールシートをかけており、無塗装、無垢のまま使用しています。トイレ用小物入れ。退去するときにボードアンカーをどう処理するのかを考えずに、唯一ボードアンカーを打ち込んで小物入れを取り付けました。造作系、室内物干し台。釘をしたくないため、建具と建具の間に突っ張る形で室内物干し台を設置しています。ホワイトボード台。室内物干し台同様に、ホワイトボードをするのに、釘を使わずにサポートをするために、L字型で木枠にはめ込んでいます。結露対策台。結露対策として、家具の裏にカビが生えてきたそうだったので、通風用の台を作成しました。賃貸という枠を超えて、自らを取り戻すという贅沢かもしれない自己表現、賃貸住宅で味わう必要があるのかというご指摘があるかもしれませんが、その一方で、現在も根強く続く DIY ブームは、ささやかながらできうる個人を取り戻す戦いなのかもしれません。もう30年近く住んでいる UR 賃貸ですが、気がつくと結構いろんなところに手を入れてきました。本当は現状回復ではなく、このまま使った方が暮らしやすいリスクもあるのですが、持ち家と賃貸という選択肢しかない今の住宅供給の仕組みの中では、退去時は全て現状回復となります。仕方がないので、今後も個人を取り戻すべく、より住みやすいように、かつ現状回復が平気にできるような改造を重ねようと考えています。DIY とこれから。今年から某大学の流通デザイン学科で、身近にできる DIY 授業の顧問を担当することになりました。最初の授業は、借金から始まる DIY と題して、身近な材料を使いつつ、簡単な図面を描いてそれを使う、塗装する、作るということから始めます。計画をしてそれを作るという際に、身近な材料がイメージできないのは建築学科でも同じなのですが、文系の流通デザイン学科はさらにその傾向が顕著にできます。それだけに100均で販売されているものから考えるというのは、実際に手に取ってみて作れるので、リアリティが持てるわけです。そこからスタートして、家具、間仕切りなどに進んでいきます。とても設計行為というところまではいきませんが、自ら考え、手に取れる材料から創意工夫して、自らが必要とする家具や空間を実際に作ってみる作業は、冒頭に書いた自分道を考える一つの契機になると考えています。そんな中から一人でも建築のことを好きになってくれたらなと願っています。
ありがとうございます。浜口さん、何か聞こえること
ございます。自分の原稿が間に合うように、今日は朝起き、早起きしたつもりだったんですけど、すみません、間に合わなかったです。いや、読んでもらえると思わなかったので、もう大変、打分で申し訳ないなと思って、はい。建築というほどの話ではなくて、本当に自分の家をちょっとずつ触ってるだけなので、DIY の企画が出たときは、もっと図面を入れようと思ってたんですけど、ちょっと図面がないから分かりにくいんではないかなと思って、とっても反省しております。以上でございます。
今、山口さんの後ろにあるのが、なんか、ホワイトボードとか、そんなんですか？あ、ミュートになった。
これが有効ボードで、それからこれが、ツインカーボの、
あ、サッシ。
いや、自分で組んだサッシです。はい、ちょっとだけ、本当はこれを載せたかったんですけれども、これ、この引き出しを。これ、何やと思います？これ、100均で作ったんですけど。
100均のなんか箱なんです。
これ。
あのなんか鰹節削りみたいな感じ
な形でしょう。これ実は
ああ
なるほど。
ティッシュケースなんです。ティッシュケースがこんな風にあるんですけど、こんな風にティッシュケースなんですけれども、それをひっくり返して取っ手をつけて、でこのティッシュケースの頭の板を切って落とし込んだ状態。でそれをこう入れてると。本当はなんかあのプラスチックのもんでもよかったんですけど、ピンカドで箱が欲しかったので、でこのピンカドの箱を自分で作るとものすごくめんどくさい。で作ったらやっぱりこんなに薄く作れないんですよ、そう簡単に。それを考えると何かないかなと100均で探してたら、生徒さんが先生これええんちゃいますかとか言ってで言ってくれたので作りました、
はい、なるほど。
すみません、本当に建築とはあの全然遠い世界で、でもその建築に普段携わってない子たちがなんかそういうことで興味を持ってもらってあのスタートするというところにすごく面白みを僕自身は感じているので、はい、そんな感じですね。あとここの事務所も賃貸なんですけれども、壁も全部、前の事務所の床を使ってます。床、本棚に木を抱かせて、で、頭をつないでるっていう、ちょっと見せましょうか。こんな感じなんですけど、ちょっと分かりにくいですかね。こんな事務所なんですけど、これ壁っぽいんですけど、後ろ本棚なんですよ。
うん、
モニター実は、
はいはいはい、
動くんですね、
うん、ドアなんですけどつってあって、あの床にレールが引けないもんですから、ちょっと見えますかね、このこうつないで後ろ本棚でしょ、
うんうんうん、
本棚を 2x4 で頭つなぎにして十字型にして動かないようにしてるんです。で賃貸なので、まあ、置いてるだけなんですけどね。なんかほら素人イメージで家具で家を間仕切りできたらいいなってあるじゃないですか。それをやってるだけなんですけど、でそのなんかあのカモイみたいになってるところにドアをつけて、でレールをつけてる感じですね。
あ、すごい。
あの、なんかおもしかなんかで自動ドアになってる。
そうです、そうです。あの、そこにあのコアラが、ちょっと見えにくいんですけど、コアラがついてて。
自動ドアに。
こんなことにしてます、はい、そうラジオにしたら全くわからないですけど、ドアをつっててだからすごく軽いんですよ、
うん、
でそれに、滑車を2箇所つけて、こことそれからこっちと、なんかあのせめてつけるんだったら手元にあるとかっこ悪いじゃないですか、滑車が。わかります？なんかあの滑車が ここにあってこうだとかっこ悪いんで、ただからもう一回折り返してこっちに 起こしてるんですけど、うん、まあ、そこぐらいからちょっと建築的なとこ、建築的じゃないかも。すみません。
はい。
そんなことでした。
はい、では次に行きたいと思います。32ページですね。これは、構成サインですか？
自分の家を自分で作る DIY と建築、福島先生。この自分で作る家のコンセプト、残らない建築です。東京の里山に近い、自然は豊かで力強く、人工物を放置すれば、何とともに自然に運ばれていくです。いつかこの建築も自然に入りやすいように、なるべく自然素材を選んでいます。この建築は住まいと木工を中心としたものづくり工房の専用住宅を計画しています。当初の計画では15年間空き家だった古い住宅を1年間で3分の1だけ建て替え、これを3回繰り返せば3年後には新しい住宅兼工房になるはずでした。実際には作業を始めてから6年が経ち、現在の推測状況は7割程度です。なかなか計画通りには進みません。家づくりの具体的な方法は東京建築カレッジで学びました。この学校に通っていなければ木組みによる伝統工法や土壁ではなく枠組み壁工法やプルカットによる在来自己分工法、内装は石膏ボードを選んでいたと思います。家づくりの作業ペースは年間4から8ヶ月の時間を家づくりに当てています。仕事は店舗、デザインなど比較的工期の短い依頼が多く、時間の確保はしやすいことでした。また未完成の工房や家づくりの工具を生かしてデザインした店舗の重機やカウンターなども製作しました。私は日曜大工です。知らない作業や段取りの悪さに膨大な時間を費やしてきたと思います。作業は解体、墨付け、刻み、壁紙、土を作り、板金屋根に電気の構築、電気工事、道具のメンテナンスなど多様です。3分の1の解体工事は解体する部分をスケルトンにしてから瓦を出しました。次に小屋組みを撤去して分割する梁を単管で支えてから切断しました。切り離された解体部分をロープで切り倒した後、地上で解体しました。地上で分解しました。木造部分を解体した後、基礎は再使用するため、メンバーレベルの調整やアンカーボールなどの設置などの補修をしました。また、このブルーシートの簡単な屋根を作り、下小屋にして、墨付けや刻みを行いました。木組みによる加工はシンプルなデザインと収まりを満たして決めました。このデザインと収まりのバランスを満たして、加えて加工技術や強度も考慮する、最後まで納得のできる収まりはできませんでした。木口は建て方が大変な長ほどは使わず、雇いほどを対応しました。それでも、煮詰まった突然ブロックで、針を吊り下げながら、普通の仕組みを同時に刺して、叩き込んでいく作業が、試行錯誤の連続でした。立て方は、精度や社外に直結するとして、直結するとても難しい作業です。横に横たわっていた木材や、木材が空間に変わる、最高に楽しい瞬間でもありました。5日目の筒は、 庭の土を掘り出して使用しました。掘り出した土、粘土の3分の1程度は、大小さまざまな石を含んでいました。この石を取り除くため、壁用と中塗り用の古いを試作して取り除きました。粘土に混ぜる藁は、塗る畳をほぐして使用しました。ほぐした藁を細かく刻んで、粘土と混ぜ合わせてから数ヶ月間寝かせました。この土を荒壁ではそのまま使用し、中塗りでは砂を混ぜて使用しました。仕上げに使う土は、品質と努力や時間の節約を考えて、裏の土ではなく土壁用に使用。土を扱う作業は重労働ですが、庭の土から家を作るシンプルな発想は、セルフリッキングと思
います。はい、ありがとうございます。次を牧口さんお願いします。
はい。狛江の竹は千葉県の友人の山から切り出して使用しました。冬の寒い時期に約40本の真竹を山から切り出し、長さをカットした後、竹割りで六つ割りと八つ割りにしました。それらを束ねて、半年程度乾燥させた後、壁を編みます。この乾燥時に竹の保存方法が悪く、半分以上が虫にやられてしまいました。虫に食われて脆くなった竹は使用できません。そこで足りなくなった狛江を工房近くの製材所にお願いをして、大量の端材をいただくことができました。狛江は竹から杉に途中から変更しましたが、施工性は杉の方が良かったように思います。刻みでは、差し金、電動工具、カンナにのみ、方言能を振っていましたが、壁を編む作業になると一変します。農村で静かに淡々と白縄で編み続けました。これはこれで無心になれる良い作業でした。この家づくりではいろいろな課題と向き合ってきました。最初にこの計画を作成した後、作業を始める前に不安な点やわからない点を相談しました。建築カレッジの先生、伝統工法を実践している大工棟梁、都内で土壁の施工をしている左官親方など、本当にお世話になりました。困った時に相談できることは、セルフビルドの重要な要素の一つだと思います。3分の1ずつ建て替える工法は、常に新しい部分と既存部分が存在するため、境界の甘じまいが重要になります。しかし、仮設工事には時間も費用もかけることができなかったので、この境界で多くの問題が発生しました。ブルーシートや透湿防水シートで簡単に塞いだ程度では雨の侵入が止まりません。幾度となく基礎はプール状態になり、仮設屋根が水や雪がたまり、その重さで倒壊するなどしました。また仮設の電気や水道も結果的に長期間使用することになってしまい、電気は問題なく対応できましたが、水道は凍結により数回は破裂しました。このように3分の1の工法はデメリットはありますが、メリットもあります。それは家づくりの工程を3回繰り返すことです。解体、積み付け、刻み、建て方の一連の作業を3回も経験できます。また分割することで1回の規模を小さくでき、使いやすくなります。この3回の工程の中で、さまざま工夫ができたと思います。最終的には、ブルーシートの仮設屋根も、台風に耐えられるぐらいに丈夫に、しかも簡単に設置することができました。セルフビルドでは、安全の確保が大きな課題でした。 まず足場がないことは様々な作業に影響しました。安全確保するために部分的な足場を作ることや安全帯の支点を設置するなどしましたが、建て方や外壁の左官、屋根工事など危険な作業も多くありました。こうしてセルフビルドをしていると興味を持った方から DIY サポートの依頼をいただくようになりましたので、一部を簡単に紹介します。
はい、ありがとうございます。あと長井さんお願いします。
はい、事例1、賃貸の古い木造を低予算でシェアハウスにするための DIY。 薄暗かった室内は無垢の床材に珪藻土の壁で明るくなり、小上がりや、内ちり窓も設置しました。住人はデンマーク人、ドイツ人、アメリカ人、台湾人など、人が集う空間は魅力的です。写真1。事例に DIY 型賃貸マンションの、趣味的 DIY。 DIY を積極的に取り入れた賃貸マンションです。当初漠然と白かった室内はアクセントクロスや板張り、アンチーク建具、壁面収納など DIY によってインテリアショップのような心地よい空間に変貌しました。写真2。事例3、賃貸マンションオーナーによる、貸室 DIY。 古くなった貸室の内装を次の住人の要望に合わせてマンションオーナーが DIY リフォームする面白い試みの賃貸マンションです。写真3。一般的に DIY による施工は古い建築を対象にしています。この大量のストックを積極的に活用できる DIY には大きな意味があると思います。しかし古い建築は耐震性や耐久性など多くの課題があります。これらの課題を抜本的に解決することは大きな費用負担が考えられ、現実的でなくなると思います。対象が賃貸と持ち家では状況が異なりますが、DIY に対応した過不足のない建築技術者のサポートは必要だと思います。現代社会で自分の家を自分で作る人は少ないと思いますが、DIY を日常で楽しむ人は増えたように思います。DIY によって不要品をリメイクできればゴミを削減できます。ビスが打てれば家具が固定でき防災にもつながります。さらに DIY の環境は加速度的に発展しているように思います。ホームセンターの充実やインターネット上のさまざまな情報とサービスは技術者の職人の世界であった建築を開かれた建築に変えようとしています。私はこの開かれた建築に寄り添う建築人でありたいです。最後に、この自分の家を自分で作る工事はまだまだ残っています。土壁の仕上げ、外壁の板張り、床板、電気工事、水道工事、木製建具、離れのお風呂など、完成までの道のりは遠く、工事はもうしばらく続きそうです。あと数ヶ月で7年目にありますが、そろそろ終わらせたい今日この頃です。写真4から12。
これは自分でずっと作ってあるんですかね。その福島さんという方は設計かなんかしたんですか、仕事として。
設計。
はい。で でもこの、あの、なんか写真見たら、なんか写真強盗とか、投資バジャーとやってるほどとか、なんか自分で大工さんやってるみたいな。本格的ですよね。
本当に、伝統工法もすごいですよね。
うん。
東京のどの辺なんですか、永井さん、この人。
青梅ですね。
あ、青梅ね。
もう最高線ほとんど使える
。後ろの景色が。
いや、一度本当に、あの、行ってみたいと思ってるん
ですけど、ね、
機会がなくて。
見学会やってほしい。
一緒に作業したいなと思って。
そうですね。
そうですよね。
これ立て方、チェーンブロックでやってるんだもん。
うん。そして三つ子だと。
僕もあのちっちゃいのはだいたい自分で作るんですけど、あのちっちゃいあの改装とかだったあれなんですけど、この間初めてあの外装を自分でやった時に、あのやっぱり足場がなくてものすごい怖くて。
うん。
で最終的に足場を、借りました僕は。でもなんか総工費が80万ぐらいで、
うん、
足場が15万ぐらいするんですよね、うん、そうするとね、どうしても足場が買いたくない、
うん、
買いたくない、借りたくないんですよ。でもうずっと足場なしでやってたんですけど、なんかあのすごく怖い思いをちょっとしたので、
うん、
お前それで死んだらどうすんねんとか言われて、で仕方なく足場をつけました。まあ、足場つけると大丈夫でした。あとそれが僕 いつもあの DIY の時に困るのが、この安全の確保なんですけれども、学生さんとか手伝ってもらった時の保険の問題、
うん、
だから事故があった時に誰の責任になるんやっていうのは結構難しい問題。
まあ、結構ね、あの大学生とかこうね、あの作業に参加してもらったりとかやってますよね。
あの危なくない、壁紙張りだとか、あの塗装だとかっていうことを中心にしてもらっているようにして、あんまり大工仕事をあの させて事故とか。指切っちゃったとかそういうのにならないようなものしか手伝ってもらえないんですけど、だからまあ保険をかけてないんですけど、なんかこういう DIY の保険ってボランティア保険でもないし、なんかきちんと保険屋さんに聞かないとわからないと思うんですけど、真面目にかけるとまたそれもすごく高いものになっちゃうんで、意外と困ります。はい、
牧口さんも自分で、外交はやってますよね。
はい、あのもう本当にお見せできるようなものは何もありませんけど、外交と芸屋はやりました。
大体ここに今参加してらっしゃるあの男性の方は、日曜大工的なことってなんかこういろいろ自分でこうお家の中をやったりとか棚つけたりとかっていうのをしてるんでしょう。皆さん知ってるな。あの、のことかね、そういう道具ないか、最近あの、そういうなんとか女子っていうのがすごく多くて、テレビ番組でもなんか自分で、ね、作ったりしてらっしゃる方多いんですけど、だからもうせいぜいできるって言ったらね、ちょっとあの買ってきて、その部品を組み立てるとか、あのトントンしなくていい、ドライバーでちょっと締められるとかっていうので、あのここも今、私、賃貸に住んでるんですけど、あの、まあ、ある程度、釘打ちましたけど、打てない絶対打てないところはなんかそういうベースを作ってね、それに引っ掛けるとかっていうそういう工夫しながら、あ、まあ、次の移るもう本当になんかその計画がちょっと進みそうな気もしてるんです。次に移るときにはあのいろいろ自分でもっとねあの やれるとこはやってみたいかなっていうのを思いながらこれ読んでます。
インパクトレンチは必需品ですよね。
そうですね。
買いしたいインパクトレンチは絶対。
ああ、それ買わなきゃいけないかな。
そうそうそう。マキタの電動の全部いろいろ使えるという、ね。 だ 家の中にはマキタの掃除機とか、マキタの、あと丸の子とかね、マキタの、
うん、
盛りもそうだ。
マキタの掃除機はあるけど、やろ掃除機は多分できないか。
やっぱり体力がなくなってくると道具があるとやれるんですね。めんどくさくなくなる。道具がないとできないですね。
道具と足場。
はい、小杉さんも。
はい。自分で建てた家だけど、子供が小さい時から大きくなって出ていくまで、随分変わっちゃいますよね、生活。そのたびに家を作り変えました、自分で。DIY で。あの部屋の使い勝手を住み替えるとかね。それ、去年の県町の5月号、10月号のブラブロス。10月号のブラブロスかな、そこ。紹介作り直しますね。
ああ。
こっちやったりするんですね。そこに必要なのが、その人はどうやってやるんだろうなと思う。あの、小屋裏の端っこのところを洋服断線してみたり、上から長持ちの箱でそこを物入れにしてみたり、ほとんど全部自分でやりました。最後は人に渡したら、その人が、使いたい人はいろいろそれに合わせて今カフェになっちゃいましたけど、自分で帰った家と生活が変わっていくからやっぱり DIY でやらないとダメですよね。ここでもいろいろやっております。
そうですね、これも棚を作られてくるんですよね。はい、では、あと36ページに行きたいと思います。じゃあ、あの、山口さんいいですか。
復興 DIY の起点に地域渡って、友久さんですね。皆さん DIY といえばどんなイメージをお持ちでしょうか。ペンキを塗る、フローリングを貼る、壁紙を貼ったり、家具を作るなど、自分の住む家、営む場所を楽しみながら自分好みに変える、このようなイメージが強いのではないかと思います。今回お話ししたいのは、被災地で職人が不足している中、地域自営の手段としての、手段として DIY をどう活用できるのかを探る実験的な試みについてです。一つは神社建築を再建したケース。もう一つは建築確認申請が必要なバス停を建設したケースです。これらのプロジェクトはどちらも令和元年房総半島台風により被災したものです。これらの工事の進め方を地域の設計事務所の事務所からご相談いただき、限られた予算内で公益的な建築の作り方を探るプロジェクトとなります。2019年9月以降、房総半島では修繕以来の急増によって、いつ工事に来られるかわからないという状況になってしまいました。理由から、どちらも大学生や地域に関わる施工未経験の人々が積極的に参画しています。近年自然災害の大規模化などが危惧されていますが、職人不足の状況を考えると DIY で家を維持する、地域を保全する範囲が拡張されることが予想されます。この2つの事例から DIY がより公益的な活動になるのではないかと期待しています。事例を通して今後、プロフェッショナルとアマチュアがいいところを取り合って、地域の困りごとを解決していく事例が増えていくことに可能性を感じています。
はい、ありがとうございます。 次は柏木さんお願いします
。楢崎神社再建プロジェクト、千葉県館山市、が地区、2019年9月9日未明にプラ地区を襲った台風での最大瞬間風速は 48.8 メートル。写真で見ての通り、フラ崎地区の家々は屋根、瓦は壊され、至る所にブルーシートがかけられています。この地域に位置するフラ崎神社もこの台風によって被災しました。本殿は無事でしたが、拝殿は傾き、信仰庫は全体が押しつぶされ、修復の施しようがないほど損傷してしまったのです。この地域を拠点とする建築家の方々から、だから被害の良かった新高校の再建の相談をいただきました。被災地修繕で職人の需要が急増し、復興のための価格が高騰するのは毎度おなじみのことです。今回は限られた予算で思いを込めた建築にするために、工務店に依頼するのではなく、町に関わりたいという人々で修繕する方法を一緒に考えました。作り手を具体的にイメージすることから、新高校の建て直し計画が始まりました。しかし、翌年2020年の初旬、ようやく予算や仕様が固まりつつある具体的に着工のスケジュールを詰める段階になり、新型コロナウイルスが発生し、また工事どころではなくなってしまいます。村の方々から信仰が帰る場所がなくては祭りも開けない。7月までになんとかならないものかという要望が出たことをきっかけに、市外、県外からのも建築できる人員を募ることにしました。SNS を通じ、神社再建の希望者を募ったところ、1週間程度で定員数に達しました。コロナ禍の共同作業は、万が一の感染など不安な要素が多く、条件として最低2週間の共同隔離生活のできる人を条件としました。時期的にも大学、企業がオンラインへと移行したおかげで、都市部にいる必要がなくなり、大学生からの参加希望が多数ありました。生活は一つ屋根の下で、寝食を共にし、大学の授業はオンラインで受け、余暇で建築をするという具合です。当初は設計側からプレカットによる資材を用いて、構造からものでの留め付け、規制冊子の建物を入れるという施工性の高い設計を提案していただいたのですが、話をしているうちに施工に精通していない学生や地域の方々と共に、伝統工法に挑戦することが可能なのではないかと、こちら側から提案しました。予算的には、工務店の見積もりを取ると、プレカットや金物での設備、規制冊子を持っている比較的安価な計画でも予算は倍だったのですが、集落の神社を再建するという特殊な案件なので、予算で妥協するのはもったいない。できるなら自分たちの手で時間をかけてでも、引き刻みを行える方法が望まれるやり方なのではないかと思案し、調整を行いました。また、地域に関わりたいという人たちの DIY 能力を向上させることは、地域にとっての今後の保全面でも良い影響があると思ったのです。伝統工法は工法工数が多いけど、使用する素材の数は少ない。木材のさまざまな加工方法を知ることで、汎用性の高い知識が身につくものです。この倉崎神社の再建を通して、地域の建築自衛力が上がり、何かあった時は職人でなくても建築を維持補修できる。それが目的の一つでもあります。今回のように施工指導を行う場所の場合は、職人として自分の手を動かすことがなく、皆さんに作業を指導し、お任せする形になります。職人である私は、段取りと安全管理、作業指導を担当する形になりました。また、どうしても難しい場面では施工を行いますが、基本的には自分たちで作ることが大事になると思っています。今後、職人がこうしたサポート活動に就くことで、地域の建築の選択肢は一つ増えるのかなと感じたのです。新高校づくりの具体的なスケジュールとしては、5月30日に、 石ざみによる木材加工を開始し、約1週間、土台、柱、梁、たるきの加工を地元工務店の工場をお借りして行い、6月6日に加工済み資材を神社に搬入、建材はすべてヒノキとし、製材所からいただいた画材は1枚ずつプレナーで研磨し、厚みを揃えて幅を等幅、同じ幅にカットしました。6月7日に土台を据え付け、6月9日に板倉作りの壁面を起こし、5日間、6月17日に針をかけ始めます、5日間、6月19日にたるきの設置を行い、5日間、21日からのじ板打ちを行い、ルーフィングシート張りを行いました、5日間、着工から26日、6月24日から内装に着手、床材も天井材もプレナーで研磨したものを用意し、7月4日に完成となりました。工程は予定通り建築費も想定内で完了。参加してくれたのは東京、埼玉、山形、和歌山から建築を学ぶ学生と地域の方々で延べ11人でした。品質に関しても細かく言えばきりはないけれども、細かい細工などもしっかりできており、問題なく数十年の使用に耐え得るものです。
はい、ありがとうございます。新井さん、お願いします。
はい。NPO 権次郎の設立と権次郎塾発信。令和元年、房総半島台風をきっかけとして、昨年2020年に特定非営利活動法人権次郎を設立し、権次郎塾を始めました。プロフェッショナルでない人も建築活動に参加できる入り口を作ることで、DIY は独りよがれと思われがちなイメージを払拭したいと考えています。DIY は街を作る選択肢の一つになりつつあると感じます。ただ、正しい作り方を管理する人間がプロジェクトに関わっていることが大切なのかと感じました。今回のプロジェクトにおいてはきちんと説明して、環境を整えてお任せすると良い仕事をしてくれるメンバーに恵まれたと感じています。この紫神社御子宿再建プロジェクトが権次郎塾の初めての案件となります。権次郎塾は建築できる場を提供し、技術の提供を行う。学生は学びながら時間を要する加工を行う。その品質管理を大工が監修する仕組みで建築すると、予算的にプレカットというお決まりの選択に手刻みや時間を要する加工を施する余地が生まれます。幸い、この地域の総代さんにこの計画をお伝えして了解いただけたことも恵まれたことだったと思います。こういった調整を許してくださる町を思う気概があることによって、建築のプロセスや波及効果というのは随分変わるものだと感じます。当プロジェクトメンバーの大学生が卒業して立山市の大工になると決意し、地元工務店に弟子入りすることになりました。きっかけは災害かもしれませんが、DIY をきっかけに居心地のいい場所を見つけたようです。地域の建築を地域の人たちで行うことのメリットは、文化であるだけではない大きな可能性を含んでいると思われます。こうして地域の今後を担う職人が増えることで、地域は良い方向に循環していきそうです。
はい、ありがとうございます。加瀬島さんはいるのかな。
安房塩見バス停プロジェクト、千葉県館山市塩見集落にある JR バス須ノ崎線沿線の安房塩見バス停もまた令和元年房総半島台風によって倒壊しました。当バス停も設計事務所による設計をもとに公共的な空間を地域の方々と一緒に作る計画です。台風以前から地域の方々主導で立て直しの計画はあったのですが、計画最中に 台風で倒壊してしまいます。1軒かけ2軒の規模の小さなバス停なので DIY で作る予定にしていましたが、台風以後は自然災害で倒れないものをということで建築確認申請が必要になりました。完了検査を受け入れないといけませんので品質管理は大事な要件となります。そもそも自分たちの手で自分たちのバス停を作ろうという話だったのですが、難解な話になってきたということです。施工会社に見積もりを取ったところ全く出せない金額が返ってきた。さて困った。地域の人は自分たちでお金を出してバス停を作らないといけないのに、条件が厳しすぎて建築ができない状態になってしまいました。 DIY で建築確認申請を通すために施工会社が必要なので、私が責任者となり管理指導を行い、みんなで建築することになりました。バス停建築のための資材は当集落にある裏山の木のを皮むき、間伐によって切り出したものを使用しました。2019年5月末に皮むきを行い、8月末に伐採、10月末まで枝葉をつけたままさらに乾燥させてから枝打ち搬出を行いました。それを約1年間乾燥させて加工するという長い時間を要する計画です。丸太はそれぞれ個体差、直径、曲がり、枝ぶりがあるので、一本一本の形状を 3D スキャンしたものを図面上に配置した特殊な設計のものとなりました。また任意の丸太を強度試験にかけて建材としての強度を測る必要もありました。こういった通常プロセスのないものを DIY によって施工する、普段であると手続きの煩雑さや微細な施工管理が必要になってくるので、工務店に品質管理をお願いするのが一般的ではありますが、今回のプロジェクトでは予算が大幅にオーバーしたことが主な原因で、集落の協議会で作り方に関しての判断を仰いだ結果、町に関わりたいという意思のある人たちで作るのが良いのではという結果になりました。施工管理と工程管理、時には技術指導をこちらが行うことによって、地域の人々の手で自分たちの建築を作る。前回の浦崎神社神輿執行の時と同じくして、学生を含んだ集落の建築チームが結成されたのです。この作り方が文字郎塾のスタンダード。今回工務店に外注するのではなく、自分たちの建築を自分たちで作ろうとなったのは、予算が主な原因だと言いましたが、これは決してネガティブな状況ではなく、むしろ町の自治がしっかり機能している証拠であると感じました。大学生を含む地域のメンバーでの施工を行いますという告知をしたところ、いいぞいいぞと集落の長老たちが現場に遊びに来て、世間話をしながら楽しそうに工事の様子を眺めている。施工期間は前半後半の2段階に分かれて、前半は2020年10月3から9日までの7日間で、基礎背筋の鉄筋曲げ加工、型枠の加工、丸太の荒切りなどの工場作業、参加者は大学生4人、立山在住の職人見習いが2人、現場着工は追加の地盤調査などが必要ということで順延し、後半作業は11月3日から基礎の根切りが始まります。大きさや深さの異なる独立基礎を11個配置する必要があり、施工性と精度が求められる作業ですが、時間をかけ何度も確認を重ねながら行います。基礎は根切りから型枠解体まで18日と随分日数を要しましたが、基礎の配置が丁寧に行われた結果、その後の柱立て、屋根掛けはスムーズに進み、30日間で竣工しました。12月8日に完了検査を行い、無事に検査に合格することもできました。今回も実際に施工品質の管理とプロジェクトメンバーの適正能力に注目して、それぞれのキャラクターを適材適所に配置することが大事だと考えました。浦崎神社の際もそうだったのですが、バス停の建設中はいつも誰かが遠巻きに気にかけてくれたり、休憩時間には誰かが差し入れを持ってきてくれることが休憩の合図になっていたりします。建築することのすがすがしさ、不審に見られるみんなの持ち寄り的な意味合いが強いやり方を実践してみて、地域のコミュニティを再確認しているようでした。また、 竣工した後にもこのバス停には続きがあります。バス停にコーヒースタンドの屋台を横付けして、休日はハンドドリップのコーヒーを飲みながら待っているバス停として運営していくことを盛り込んでいます。集落の方々、JR の方々、また地域の警察署の方からも理解をいただき、不定期ではありますが土日にスタンドが現れることになっています。今後は防災の観点からも地域の防災用品、緊急飲料水や発電機を使用する話になっており、定期的に防災用品がきちんと備わっているか確認して使用したら補充する。バス停を中心として地域の防災や観光のためのインフォメーション機能などが盛り込まれています。今後もこのバス停を中心に機能を付け足したり差し引いたりする予定です。地域の公益的な建築に完成はない。ずっと変化の中にある、ずっと未完成であって、みんなが気にかけるような仕組みを、この小さな集落は許してくれる。だからこの町に関わりたいと私は思っています。また今年も来年も自然災害はやってきます。こうして災害が起こってみんなが不安な日々を送るのを目の当たりにすると、DIY であるかプロフェッショナルであるかはあまり関係ないのだと感じました。DIY の語源は戦後イギリスで破壊された町を自分たちの手で復興させる国民運動のスローガンだった DIY と言われています。これからの DIY は公益的な建築活動において普及することで様々な問題を解決できる力を持っているのではないでしょうか。
うわ、見てびっくりしたんですけど、和歌山県じゃないですか。海南の人じゃないですか。
うん、そうですね。
で、立山に時々行ってるって感じ。
うん、
すごいな。
全国に DIY の指導に行ってるってありますもんね。
ええ、いや、でもこの一本一本の形状を 3D スキャンして図面化するって。
そうそう、
ビムですよね、うん、絶対これ、
うん、
それはびっくりするな。
そうですね、
まないですね。
結構まだ新しいのかな。
36歳ですよね、今。いいな。
ただ、Google マップでは、古いやつしか載ってないですね。新しいのは、まだ、載ってません。
去年の12月8日に完了検査を受けたって書いてますね。
ああ。2019年の5月の写真だから、まだ、そこまで行ってません。どんなのかなと思って見ようかなと思ったんですね。そしたらですね、ちょっと7時過ぎましたので、ちょっと私は仕事に行かないといけないんで、ですけど、もうこれ終わってよろしいですか？はい。はい。じゃあちょっと来週はですね、18ページからの柴田さんの書かれている、福岡の日の里ということなんですけども、ちょっとこの話を。そしたらこの柴田先生にも参加していただいて、読もうかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい。
じゃあこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。